島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は富岡町から、年末年始を含む国が実施しない時期における帰還困難区域への立ち入りや通過についてお知らせいたします。年末年始を含む冬期間については、路面凍結や大雪による影響を考慮し、原則として立ち入りや通過を実施しませんが、何らかの事情によりやむを得ず帰還困難区域への一時帰宅や通過を行う必要が生じた場合には、町担当まで個別にご相談ください。注意点です。申請内容の確認、通行証の発行及び郵送期間などを考慮し、立ち入り予定日の15日前までに申請してください。年末年始を含む平常日には、立ち入り車両、立ち入り車などの申請の受付、申請内容変更の受付及び通行証の交付を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。避難指示区域の見直しに伴い、町が各世帯に交付した青色のラミネート加工された立ち入り証では、帰還困難区域への立ち入りを行うことはできませんので、ご注意ください。自然災害の発生や気候状況の急激な悪化が見込まれる場合は、立ち入りの遠慮をお願いすることがあります。申請のない帰還困難区域への立ち入りは認められません。詳しくは生活支援課避難生活支援係、フリーダイヤル 0120-33-6466、 0120-33-6466 にお問い合わせください。富岡町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は1986年の財団設立以前より、花の輪運動として全国の小学校に花を送り続けていらっしゃいます、公益財団法人花と緑の農芸財団事務局長の白岩信義さんにお話をお伺いしています。白岩さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですが、
はい、
公益財団法人花と緑の農芸財団さんというのは、はい、どのような取り組みをされているのか教えていただけますか。
はい、はい、あの花と緑の農芸財団は今から27年前、
はい、
1986年に発足しました、初代理事長は、うん、ミスタープロ野球長嶋茂雄さんなんです。
ああ、そうなんですね、
はい、まあ、監督ご自身がお花を好きだったこともあるんですけども、
うん、
あの千葉県で財団を立ち上げるにあたって、やっぱり一番有名な方、
はい、
が花や緑を愛するということが、
うん、
あのやはり皆さんの心に響いたってことだと思うんですね、
はい、
で現在財団の方では全国の小学校へ花を送る花の輪事業という活動を中心に行っております。
はい、花の輪運動ということで、先月、はい、会津若松市の日清小学校でも贈呈式が行われましたよね。
はい、あの日清小学校様で代表校の贈呈式をさせていただきました。
はい、では具体的にこの運動の目的や仕組みなんかを教えていただけますか。
はい、
はい、
花の輪運動の目的はですね、花や緑を子どもたちが協力して植えたり、それを大切に育てるという過程を通して、
うん、
命の大切さを実感してもらいたいというのが目的です、
うん、
でもちろん花や緑にあふれている豊かな環境を提供したいという考えもあります、
うん、
最初はもう十数校という小さな規模で始まったんですよ。
はい、
はい、
どれぐらいの年数が経ってるんですか。
はい、あの財団ができてから、
うん、
あの今は、27年になるんですけれども、実はこの花の運動自体はその遡ること10年ほど前から行ってまして、もう40年近くこの運動を続けています。はい、
やっぱり花ってそこにこの黙って咲いているそれだけなんですけども、すごくこう心が癒されたりとか勇気づけられたりしますよね。
あの小学校の子どもたちからいつもそういう声をいただいてます。
はい、もう40年以上の取り組みということで、これまで寄贈された苗の種類や数なんていうのはものすごいんじゃないですか。
あの花の種類はまあその年によって変わったりもするんですけども、例えば今年の例でありますと、4種類の花ですね、
はい、
パンジー、ビオラ、ノースポール、プリムラ、メラコイです。この4種類の株をそれぞれ各個に300株ずつ差し上げているんですね。で今まで、今回第23回になるんですけども、
はい、
それまでに今送らせていただいた学校の数はですね、もう1万校を超えてるんです。はい、
すごいですよね。
はい、
皆さんそれだけ花をこう愛してるっていうかね。
そうですね、あのそれだけやっぱり求められてる活動だということになると思うんですよね。
なるほどね。はい、ちなみに今年は何校から応募があったんですか。
はい、今年は、2734校から応募をいただきまして、
はい、
抽選の結果850校へ贈呈させていただきました。
850校ということで、はい、会津若松市を含め県内の、ね、学校さんもたくさん応募されたと思うんですけれども、
はい、
今回会津若松の中で当選された学校の数というのは、
はい、会津若松市内では7つの小学校になります。
はい、
というのはですね、実はあの、この花の輪運動一昨年からですね、東日本大震災で、あの、まあ、大きな被害を受けた東北3県ですね、
はい、
そちらからの応募には全てお答えさせていただいてるんですよ。抽選なしということで、
ありがたいですね。
はい、で今回福島県は全体で119校、で先ほどお話したように会津若松市は7校、はい、で会津若松市は実は今回初めて対象地域になったとこですので、
なるほど、
まだ少ないんですよね。
うんうん、
ですから、まあ、我々の方のまだ認知が行き届いてないということもあるんですけども、ぜひ来年度はもうみんな応募してもらいたい。
なるほどね。
という形ですね。
そうですね。
はい。
はい。この市内にある小学校さんには、ぜひとも、ね、全校に応募していただきたい。
そうですね。リスナーさんもみんなそれを、あの、目指してください。ぜひ。
なるほど。
はい。
はい、さあ、実際に花を届けられた学校さんから、まあ、様々な、こう、お便りだったりとか、
はい、
声なんかが届いてるんじゃないかと思うんですが、いかがですか？
そうなんです。あの、お便りはもちろんですけども、
はい、
子どもたちの絵手紙ですとか、
うん、
あと、花を植えてる時の写真であるとか、お礼状がいっぱい届くんです、毎年。で、まあ、それが私たちの励みになってますね。
はい。
はい、
ぜひぜひ今後ともですね、ずっと継続していただきたい活動だと思います。
はい、
はい、それではあの今後の取り組みや目標を最後にお聞かせいただけますか。
はい、
はい、
私たちこれからも学校花壇を応援する活動をずっと続けていきたいと思ってます。特にあの大震災や原発事故で不安な日々を送っていらっしゃる皆さんへ、花や緑を通した支援を引き続き行っていきたいと思ってます。子どもたちがね、いつかあの転校している子どもたちもいつかふるさとに帰る日が来ると思うんで、会津若松をはじめ福島を花でいっぱいにするお手伝いができればと思ってます。
本日は花と緑の農芸財団事務局長の白岩信義さんにお話を伺いいたしました。白岩さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回は代表贈呈校であった日進小学校に加えまして、原発事故の影響で避難を余儀なくされた大熊町立大野小学校と熊町小学校にも合わせて花を寄贈されたということです。それでは白岩さんからのリクエスト、シャランキュー、空を見なよ。
持ちで明日へ向かおう。
県内の水環境を考え良くする取り組みをスモールハイブリッドアクアを通じて始めています。アクアクリーンキャンプ福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。